皆さんこんにちは。ということでね、お時間10時30分を回りまして、毎週木曜日のこの時間、ラジオポリスからの交通安全情報ということで、今日も奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて、奈良県内の交通安全についてお伝えしていきます。それでは本日お越しいただいた皆さんです。どうぞ。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部交通企画課からやってきました松田です。
はい、同じく奈良県警察本部交通企画課の奥田です。よろしくお願いします。梅雨も明けて暑い毎日が続いていますが、こんな時は冷たいビールとか美味しいのではないでしょうか。今日のトピックスにも関係しているのですが、高山さんは以前聞いたらビールとかあまり飲まれへんって言っておられましたよね。
そうですね、頻繁には飲まないですけどまあ嫌いではないです。むしろ割といろいろちゃんぽんして飲んでも平気という体質なので
それは飲みそうですね、はい、
とりあえずビール飲んでその後焼酎を飲んでカクテル飲んだりワイン飲んだり日本酒飲んだりでまあ眠たくはなりますけど平気な顔して帰ってるっていうはい、ということで一説には酒豪ちゃうかと言われてますけどね。はい、はい、そう、かくいう奥田さんは、
はい、私はですね、見た目酒豪だとよく言われるんですけれども、はい、アルコールのアレルギーで全然飲めないんです。松田さんはどうですか。
はい、私はもう飲むというより食べる派なんで、はい、食べ物を楽しむタイプですね。そこで、自宅で晩酌する方、そして居酒屋さんで飲む方、いろいろ飲み方はありますが、今日はお酒を飲んだ後のお話をしに来ました。リスナーの皆さん、お酒を飲む人はもちろん、飲まない方も、今日のトピックスは、飲酒運転の根絶と二輪車の交通事故防止です。最後までしっかり聞いてくださいね。
もう今日はトピックスが2本あるんですね。
はい。
ではもう早速行きましょう。よろしくお願いします。
はい。はい、職場の仲間との飲み会、友達との飲み会、何でも構いませんが、例えば外でお酒を飲んだとします。
はい。
あとは家に帰るだけ。高山さんはそういう時どうやって帰ってますか？
いや、そら飲んだらもちろんね、電車とかバスとか、まあ、あるいは迎えに来てもらったりとかね、
うん、
はい、まあ絶対そんなん酔っ払った状態で運転なんてできないですもん。
素晴らしい。
怖い怖い、
はい、そうですよね。はい、車運転するとご存知の通り飲酒運転になります、うん、ちなみに自転車などの軽車両も飲酒運転になるので絶対ダメですよ。
あ、そうですよね。はい、まあ、自転車でもね、まああんまり意識してなかったですけど、うん、自転車の飲酒運転で逮捕なんてニュースよく見るようになりましたからね。
その通りです。令和6年11月から自転車の酒気帯び運転も罰則の対象となりました。このコーナー、ラジオポリスからの交通安全情報でも何度かリスナーの皆さんにお伝えしていますよね。
あ、そうですね。確かにそうです。
はい、そうなんです。はい、では高山さん、
はい、
飲酒運転は運転手だけがダメなんでしょうか。
まあ運転って言うから運転手だけって思いがちなんですけど、まあ、はい、確か何やったかな、お酒を飲んだ人に例えば車やバイク貸したらあかんとか、うん、運転するしてる人に無理やり酒飲ましたらあかんとか、うん、飲酒運転してる飲酒運転のね、車とかバイクに一緒に乗ってはいけないの3つやったと思います。
高山さん完璧です。
よし、
もう鏡ですね、はい、一口に飲酒運転といっても酒酔い運転、酒気帯び運転、うん、車両の提供、うん、お酒の提供、
うん、
そして同乗の禁止などがあります。
お、結構細かいんですね。
そうですね、
うん、まあ、僕飲食店に長く勤めてたのでやっぱりこう酒飲まれる方多かったんでね、うん、やっぱその辺は意識して見てましたね。この人運転してきてなかったっけ、大丈夫かなとか。
素晴らしいですね、ちなみに奈良県内において飲酒が絡む交通事故は6月末現在で概数ですが24件、前年に比べプラス5件、
うん、
また飲酒運転検挙件数は188件、前年に比べプラス159件とともに増えています。
めっちゃ増えてますね。そんな多いんですか。100件超えてるんですか。
はい、そこで奈良県警察では7月1日から31日までの1ヶ月間を飲酒運転取り締まり強化月間として、うん、飲酒運転の取り締まりを奈良県内各所で強化していきます。
酒酔い運転が5年以下の拘禁刑または100万以下の罰金、酒気帯び運転が3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金です。違反点数も酒酔い運転は35点、酒気帯び運転はアルコールの数値によって25点または13点が付加されます。
車両を提供した場合も運転手に、酒類を提供した場合も運転手、飲酒運転の車両に同乗した場合も罰則がそれぞれにあります。それぞれ運転手が酒酔い運転か酒気帯び運転かで罰則の内容が変わりますから、拘禁刑または罰金があります。
はあ、まあね、こんだけ細かいなんかいろいろありますけど、皆さんね、ほんとルールしっかり守って楽しくお酒飲んでくださいね。まあ本当にこれちょっと一口舐めるだけやから大丈夫とかね、あのコップいっぱいからとか、まあ、んな距離走れへんから大丈夫とかね、自分のいいように物事を考えてしまいがちなんですけど、はいはい、まあそれでね、ちょっとしたことで取り返しのつかないことになってはいけないので、本当お願いしますもう。
はい、はい、そうなんです。繰り返しになりますが、大事なことなので何ともお話しさせてください。
はい。
この7月1日から31日までの1ヶ月間を、飲酒運転取締り強化月間として、飲酒運転の取締りを奈良県内各地で強化しています。1年中もちろん飲酒運転の取締りを行っていますが、7月中1ヶ月間はさらに強化されます。
うん、
皆さん、飲んだら乗るなを合言葉によろしくお願いします。では引き続き2つ目のトピックス、二輪車の交通事故防止です。二輪車は全国的に例年7月から10月にかけて事故が増加する傾向にあるんです。
なるほどですね。まあ梅雨も明けましたし、これからね、バイクで走るのがまあ気持ちいい季節になっていきますよね。
そうですね。
こう走って風を切るとね、こうスカッとするし。
そうですよね。二輪車は体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持っているため、四輪車とは違った運転技術が必要です。うん、また二輪車の動きが四輪車からは見えないことがあるので、周りの動きについて一層の注意が必要になります。とってもね、手軽な乗り物であると気が許さないので、気を許せないので、うん、常に慎重に運転しましょう。
そうですね、本当にこう、うん、慎重にならなダメですよね。
はい、全国のデータなんですが、過去5年の二輪の交通死亡事故で亡くなられた方の致命傷になってしまった部位は、うん、頭部が約4割で最も多く、次いで胸部が約3割です。頭部と胸部を合わせると全体の約7割を占めています。
っていうことはやっぱり二輪車運転するときはヘルメットとかプロテクターの着用ってほんまに大事なんですね。
そうなんです、うん、ただヘルメットやプロテクターを着用していればいいというわけではなく、うん、ヘルメットであれば顎紐をしっかり締めるなど、うん、万が一に事故にあっても頭や体をしっかり守れるように備えましょう。
ねえ、この時期、あんなゴテゴテしたプロテクターとかつけてたらものすごい暑いでしょうしね。まあ、
はい、
その分しっかり水分補給しとかんと熱中症とかが危ないですね、今度。
そうですよね。熱中症の症状として、めまいやだるさ、吐き気、ね、嘔吐などがあります。うん、二輪車を運転中に熱中症を発症して運転に支障が起きてしまうと大変です、
うん、
なのでこまめな休憩と水分補給を忘れずにお願いします。
ねえ、喉乾いてからっていうのは遅いと言われてますから ね、
ね、
本当にもうちょっと唇が乾いたら飲むとか、うん、こまめに取ることがポイントですね。
はい、また二輪が関係する右折対直進の事故にも気をつけていただきたいです。
ほう、右折対直進の事故っていうのは、
はい、例えば交差点で車が右折しようとした際に、反対からやってきた直進の二輪とぶつかってしまう事故を右折対直進の事故と言います。
この事故が起きてしまう要因としては、バイクは実際の大きさよりも小さく見えてしまい、実際のスピードよりも遅く、そして実際の距離よりも遠くに見える特徴があるんですね。
うん、
バイクは小さく、遅く、遠くがポイントです。
ほう、小さく、遅く、遠くですね。
はい。 この事故を防ぐためには、この小さく遅く遠く見えることを念頭に危険予測を行いながら運転することが大切になります。うんうんうん、
そうか。まあ、どうやって危険予測するんですか？
はい。直進するバイクの方は、危険が発生した場合でも安全に停止できるよう速度を心がける。対向車が右折してくるかもしれないと危険を予測した運転を心がける、
うんうん、
右折する側の車両の運転手さんは二輪車は小さく遅く遠く見えるためしっかり確認を行い二輪車との正しい距離を把握しましょう。対向車両の死角から後続の二輪車が走行してくるかもしれないという危険を予測した運転を心がけましょう。
なるほど。まあ、お互いに気をつけないと、この右折対直進の事故は防げないということですね。
そうですね。お互いに危険予測。これがポイントですね。また、うんうん、二輪車といえば、大きなバイクをイメージしがちですが、原付バイクも二輪車です。
ほんまですね。
ね、原付バイクの運転手さんも、ヘルメット、ね、着用をしっかりお願いします、
うん、暑いからヘルメットは被っているのに顎紐を締めずにひらひらひらーっとしながら走っている原付の運転手さんをたまに見かけます。
若い子に結構多いんですよね。うん、もう被ってないやろって引っ掛けてるだけやんっていうやつ ね、ほんま意味ないですもんね、あれ。
はい、はい、事故に遭った時ヘルメットはどこかに飛んでいき頭を守れないっていうことがあるかもしれません。
そうやね。もう、顎ひもするだけやのに、それがめんどくさいんか、かっこええと思ってんのかね。まあ、カチッてするだけなんでね、ほんと皆さん、ヘルメットの顎ひもしっかり締めてください。私ね、原付の運転手さんが暑いから、こう、半袖、半ズボンで運転してるの見て、あれ、こけたら大怪我するやろなーって、思うんですよね。デコボコしたとこにね、あんなんザーン行ったら、そら、えらいことになりますよ。
はい、はい。半袖、半ズボンは、二輪車乗る場合は、いい服装ではありません、うん、万が一転倒しても肌を守れる長袖長ズボンでお願いします。
はい、原付運転される皆さん、乗るときは半袖半ズボンじゃなく長袖長ズボンでよろしくお願いします。暑いのはほんまわかりますけど、身を守るためなんで何度も繰り返しますが、長袖長ズボンでよろしくお願いします。
はい、あと私個人的にバイクに乗っていて危ないなーって思ったことがあるんです。
何ですか？
だいぶ昔になるんですが、私が大学生の時、はい、原付バイクで大学まで行く最中、夏になるとあいつが出てくるんです。
何が出てくるんですか？
虫なんです。
虫か。
はい、虫です。でもただの虫ではないんです。原付バイクを走行中、顔面に大きな虫がバチッとぶつかってくるんです。
ああ、それは聞いたことある。はい、それでも嫌やわ。
虫って、どの虫？
いや、ぶつかられてる側なので、多分なんですけど、セミとかカナブンとかなんですかね。多分他にもいるかもしれないんですけれども、私が何が危ないって思っているかというとですね、一瞬でも前がしっかり見えなくなってしまうことなんですよね。
はい。時速30キロで走っていても1秒間に約8メートル進むと言われています。
そうなんです。だから私はそれまで半ヘルと言われる頭だけのヘルメットだったんですが、顔に虫が当たっても大丈夫なようにジェット型っていうヘルメットに変えました。こうすることで顔もね、覆うようになりますので大丈夫でした。
なるほどね。まあ、たかが虫ですけど、ほんま危ないですよね。
はい。
気をつけましょう。では、ギリギリになりましたけども、そろそろお時間でございます。松田さん、奥田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です。いつもあなたの中心です。
FM まほろばはトモルテ田原元奈良睡眠ラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。